皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月1日にミンフィーネットで発表された、ネット封鎖を突破することで自分が変わったという内容です。それではお聞きください。ネット封鎖を突破することで自分が変わった。文、長元。近年、中国人、特に若者の間で、防火障、ファイアウォールを超えるという言葉が流行っています。この言葉は中国のグレートファイアウォールを迂回して海外の情報にアクセスすることを意味します。多くの中国人はネット封鎖を突破して真実を見たとき、大飢饉と六四天安門事件の虐殺の光景が次々と目の前に映し出され、その時の衝撃は簡単に想像できることです。ある若い男性はこう話しました。ネットの封鎖を突破する動画が YouTube で最も多くのクリック数を記録しています。自分の経験で知った方法を紹介している人もいます。私も友人にネット封鎖を突破する方法を教えています。僕の周りには小粉校がたくさんいて、中には六四天安門事件のことすら聞いたこともないキーボード戦士として活動している人もいます。彼らがネット封鎖の壁を突破できるならいいことですね。1. 新鮮な空気。山東省在南市に住む伊水さんは2019年6月4日に発見したことに衝撃を受けました。これまで彼は主に英語学習やニュースを読むためにこの壁を乗り越えていました。しかし彼は今新たな発見をしました。インターネットの速度が遅いのは1989年6月4日に起きた天安門事件という6月4日のデリケートな時間帯のせいだと誰かが言っていたからです。海外のネット情報を調べることで中国共産党が過去にどのように人々を弾圧していたかを知りました。また2001年1月23日の天安門事件も中国共産党がファールンゴンに濡れ衣を着せるために仕組んだものだと知りました。これらのことで私は怒りと動揺を覚えました。私は今中国共産党に関連するすべての組織をやめたいと思っていますと書いていました。郊外さんは大紀元のサイトで中国共産党の組織を脱退したいと発表しました。ファイアウォールを乗り越えるとそこには新鮮な空気がありましたと書いています。振り返ってみると中国の状況はひどいものだと実感しました。中国共産党にすべての責任があることを知ったので体制から離れたいのですと付け加えました。湖南省の江福泰さんも同じような思いを抱いていました。貴州省平東県で考古学者が発掘した石に中国共産党亡と書かれていたというニュースをネット封鎖突破ソフトを通じて読みました。中国の現状を見ると中国共産党が実に悪質なカルト集団であることは誰もが知っていますと2021年3月23日に書き込んでいました。だからこそ私は政権との関係を断ち切り中国共産党の影響を受けない生粋の中国人になりたいのです。2. 政府職員の心の変化。湖北省武漢市に住む張威さんは 中国共産党員の政府職員です。彼の仕事はインターネット上のあらゆる書き込みを処理することです。彼は不適切な意見を見つけたらその人を特定し、地元の警察に連絡してその人を懲らしめるようにしています。以前は彼は自分の仕事が社会の安定に役立つと考え誇りに思っていました。しかし2019年初めに彼は外国を訪れた際、そこで春園公園を鑑賞したことで考え方が一変しました。中国の伝統文化に根ざした精神修養法であるファルンゴンが中国共産党によってカルトとみなされるなら、中国共産党自体は何を支持しているのですか？と彼は書いていました。そして中国に戻ってから、彼は共産党についての9つの論評、9票共産党を読むことができました。中国共産党がいかに中国国民を虐げ、殺し、騙してきたかという歴史的事実に衝撃を受け、中国の伝統文化がいかに貴重なものであるかを実感しました。今、私は仕事の関係で自由を求めるネットユーザーのために全力を尽くしています。中国共産党をもっと早く終わらせて、中国の人々が再び中国で自由にファルンゴンを実践できるようにしたいと心から願っています。と続けていました。3. 固定観念がガラリと変わる。江蘇省無錫市出身の蒋正義さんは大学3年生の時に中国共産党に入党しました。当時は幹部が優秀な学生を推薦してくれるので党員になることは名誉なことだと思っていました。しかしコロナウイルスの際には学校に行けず、ネット封鎖突破ソフトを使って楽しむために勉強する時間が増えました。彼は2020年5月、大紀元のウェブサイトの中国共産党を辞めるページにメッセージを残しました。最近見た情報が私の考え方を完全に変えるとは思いませんでした。この数ヶ月間、彼は海外の主要な中国メディアのサイトを閲覧していました。中国や世界の歴史が教科書で学んだものとは違うということを知りました。中国共産党は1959年から1961年にかけての中国大飢饉で少なくとも3000万人を殺害しました。そして独立した考えを持つ人は弾圧されました。このようなマフィアのような体制に私はうんざりしました。だからこそ私は中国共産党から完全に分離したいのです。ルーマリーさんは2019年4月に数日前に VPN ソフトをダウンロードしてインストールしたばかりで、YouTube で香港に関するニュースを見るつもりだったと書いています。偶然彼女は天安門事件に関する動画も見つけ、興味本位でその動画をクリックしてみました。そこから中国共産党に関する多くのドキュメンタリーや、9票共産党、共産党についての9つの論評という本も見ました。学校で習った視点がガラリと変わりました。今日私は中国共産党の組織から脱退する決心をしましたと書いていました。楊斌さんは2018年6月1日、中国共産党の組織から脱退することを発表しました。当初彼はオンラインゲームのオリジナル版にアクセスするために防火省を学んでいました。そこから YouTube や Wikipedia を見る方法も学んでいました。彼はある時 YouTube で 香港の雨傘運動時の暴力に関する動画を推薦しているのを見ました。彼は中国共産党が管理するメディアの報道を見て、これは暴動だと思っていたのです。しかし、この動画では香港市民が自由と民主のために戦っていることがわかりました。その結果、過去に香港市民、台湾市民、ファールンゴン学習者を不当に扱った自分を恥ずかしく思いました、と書いています。そして、それだけでなく、中国共産党に洗脳された後、中国共産党の側に立って香港人を批判したこともありました。そもそも自分には自由がないのに、彼らは失おうとしている自由のために戦っていることを知りませんでした、と続けました。楊さんは騙された、裏切られたと感じていました。共産主義は悪魔崇拝に由来し、それをカール・マルクスとその信奉者たちが偽装していたことを今になって知りました。私はこれから中国共産党の組織から脱退します。また私が傷つけてしまったすべての人に謝罪します。そして過去の自分の悪行を悔い改め、ファールンゴンの原則である真善忍で自分を導いていきたいと思います。
ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きはどうぞ。
4. 教師の変化。ある中学校の先生は過去に中国共産党に洗脳されたことがあると言いました。その結果、不適切な発言をした人を当局に通報し、その人を拘束したこともありました。その後、何人かの学生が彼に防火章、ファイアーウォールを超えるやり方を教えました。中国共産党が過去に無実の人を殺したことを読んでもっと知りたいと思ったのです。そこで、九票共産党、共産党についての9つの論評という本を読みました。中国共産党は、中国の伝統文化を破壊しただけでなく、道徳的価値や人間の尊厳を台無しにしたことを理解することができました。信仰心がなければ、人々も自分の利益のために互いに争うことになります。政権が犯したこれらの悪行を考えると、私は今、この勢いのまま、中国共産党の組織から脱退することを宣言します、と書いています。5. 小粉校も変わり始めている。李詩燕さんは高校生です。中国共産党の影響で彼女はしばらく学校を休んだり、親中派の発言を投稿したりしたこともありました。彼女は中国共産党を擁護するために軍服を着た写真を公開したこともあります。しかし、他のネットユーザーとの交流を深めていくにつれ、 九票共産党、中国共産党についての9つの論評を読んでみて、共産党の文化は残虐性、憎悪、嘘を助長するものであることがわかりました。中国の伝統文化を破壊し、道徳的価値を破壊し、環境を破壊し、理性を失わせました、と彼女は書いています。中国共産党は多くの人々を欺き、無数の悲劇をもたらしたので、私は今、中国共産党にさよならを言いたいのです。6、中国共産党にもう希望はない。木心さんは大学時代の2011年には防火省の存在を知っていました。その後、海外の情報を時々目にしていましたが、中国共産党に希望を持ち、いつの日か中国が民主的な立憲主義になることを期待していました。中国共産党員になることを志願したこともありましたが、しかし卒業と転職のためにそれは叶わなかったのです。木さんはこう語っています。コロナウイルスの隠蔽をはじめとする中国共産党の様々な行動を目の当たりにして、中国共産党の本質である悪意ある反人類的な組織をより深く理解することができました。中国共産党は歴史上支配を強固にするためにあらゆる手段を講じてきました。誰もがいつかは共産党の犠牲者や大砲の餌食になる可能性があります。私の両親と未来のために、私は中国共産党の組織から脱退したいと思います。また中国共産党がなくなった後、人々が自由に自分の信念を貫くことができるようになることを願っています。7、高校生、改めて道徳を測る基準を認識する。上海の高校生の張さんは数年前に大紀元、新唐人テレビ、人民報、アポロのような独立系メディアの存在を知っていました。しかし、防火省、ファイアーウォールを超える方法についてはよく知りませんでした。2018年12月、彼はその技術を学び、海外の情報を閲覧するようになりました。また、大紀元のレポートは事実に基づいているので好きです、と言いました。中国共産党についての9つの論評、党文化の解体という本を読んだ後、私も自分の個人的な経験や多くの歴史的事実と比較してみました。この本は驚くほど正確であることがわかりました、と書いていました。それ以来、彼は伝統的な中国語を学び始め、中国共産党の思想や文化を頭から排除しようとしています。中国共産党の洗脳は学校ではとても深いところまで行われています。張さんは学生の道徳的価値を評価するとき、中国共産党と共産主義を愛しているかどうかが第一の基準であることに気づきました。共産主義は誰もが放棄すべきものであり、それを学生の道徳性を判断する基準とするのは馬鹿げています、と書いています。実際、中国共産党の残虐性は筆舌に尽くしがたいものがあります。身の安全と自分の将来のために、私は中国共産党の小選隊から脱退することを宣言したいと思います。私は中国共産党やその青年団にも絶対に入りません、と付け加えました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は
ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。